西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表アンディさんと、事業開発部長の龍太郎さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は婦人科ラボを運営する株式会社ステルラの代表西しおりさんにお越しいただきました。今日のテーマは患者と医師のマッチング、婦人科ラボについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も人形町にございますアイジェノミクスジャパンからお届けしていきます。アンディさん、リュウタロウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、先週に引き続きましてゲストはこの方です。婦人科ラボを運営されている株式会社ステルラ西しおりさんです。西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ステルラの西と申します。
よろしくお願いします。さて、改めてなんですけれども、自己紹介を、はい、お願いできますでしょうか。
はい、改めまして、株式会社ステルラ代表の西しおりと申します。よろしくお願いいたします。弊社ではですね、婦人科ラボというサイトを運営していまして、婦人科ラボでは不妊治療をしているクリニックを検索できたり、あとは妊活不妊治療に関わる情報を見れたりするので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はですね、まずまあ、今お話しいただいた婦人科ラボの紹介の中で、まあ、よりこう正しい情報、専門的なというところで、いろいろなこう情報が載せられているということなんですけれども、インタビューの事例ですとか、医師の先生からこういろいろなこうお話が聞けたりですとか、そのあたりをもう少し詳しくご紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、そうですね。婦人科ラボの中では定期的にウェビナーを行っておりまして、そのウェビナーの中にはクリニックの院長先生であったり、あと培養士の方であったり、そういった医療者の方にご出演をいただいてですね。で、患者さんとなる、ユーザーの方に直接、妊活とか不妊治療に関わる最新情報であったり、治療の進め方だったりっていう情報をお伝えしていただいております。
テーマとしてはどんな内容が今まであったんですか？
そうですね、最近ですと体外受精における排卵誘発についてとかですとか、あとは培養の技術についてっていうテーマでやっております。
はい、培養の技術だとやはり培養士さんからこういろいろ専門的なお話とかが聞けたんでしょうかね。
はい、実際にどういうふうに培養を進められているのかであったり、培養室ってなかなか患者さんからは見えないところなんですけれども、どういう基準でクリニックを選んだらいいのか、培養の面でっていうところだったり、どういう設備を整えている培養室がより良いのかというところであったりをお伺いしました。
なるほど。そうするとじゃあちょっと違った視点でまたそれがクリニック探しにこうつながっていくという。
そうですね、今までは知らなかった情報だというご意見もいただいたので、そういう新しい観点でクリニックを選んでいただけるかなとも思います。
なんかこう人気がある記事とかってなんかあるんですか？
そうですね、一番人気がある記事は年齢別の妊娠率についてっていう記事が割と人気がありまして、そこは不妊治療の情報についてはあまり触れていないんですけれども、実際に年齢とともに妊娠率がこんなに変わってきますっていうところであったり、体外受精をしてもこのぐらいの妊娠率ですっていうところをお伝えしている記事ですね。
なんかその患者さんというかこのユーザーの方から反響とかあるんですか？
そうですね、LINE 相談でいただくことが多いですかね。
なるほど。じゃあそういったこうウェビナーなりこうコンテンツを見られて、こうもっと質問してみたいと思った方が LINE に流れていくっていう。
そうですね、そこで個人的な質問であったりっていうのを、はい、されますね。
その時に内容によっては薄井さんにお答えいただいたり、仁さんがお答えいただいたり。
そうですね、基本的に私が答えることはないです。やはり専門家の方から答える方がいいと思っているので、はい、基本的には薄井さんとかカウンセラーの方からお答えをいただいています。で、医学的なことが必要な時は医師の方にもお答えをいただいたりっていうようなことをしています。
各記事ですねに対して患者さんから何かこう質問とか、この記事に対してここ聞きたいとかあるときに、やっぱりこう来院相談っていう形で来るんですかね。もしくは何かこうメッセージは書けるところがあったりして。
そうですね、メッセージが書ける欄は用意していないので、来院相談で来ますね、ほとんどは。
はい、どんな質問が多かったんですか。
質問内容として多いのは、やはりクリニックを探しているんですけれども、どういうクリニックがいいですかっていうところであったり、あとは費用のところですね。どのぐらいの費用がかかりますかねといった相談をいただきますね。
はい、やはりこう実際に探していらっしゃる方がこう自分のこととしてこう具体的な質問が出てくるっていう、そういうサイトなんですかね。
そうですね、そういった場合も多いですし、あとはクリニックをまだ探していないんだけれども、ま、
これから始められる方もいろいろご質問。
そうですね、いつどのタイミングでクリニックに行ったらいいのかっていうこともよく質問されるみたいですね。
医師の先生から何かメッセージなりコメントなりっていったことをいただくようなことってあるんですか。
そうですね、ウェビナーの最後に医師の方から一言ずついただいておりまして、その時に患者さんとなる方へ向けてメッセージをいただいてます。で、多くの医師の方はやはり早めにクリニックを一度受診されてみてくださいということをおっしゃってますね。
婦人科ラボ のウェブサイトの一番上の方にこだわりの条件から探すっていうのがあるんですけど、ここでどういう条件を入力できるか、あとどういったこう探し方ができるか、ちょっとこうリスナーの皆さんに教えていただきたいと思うんです。
はい、ありがとうございます。サイトの中ではですね、本当さまざまな30ぐらいのこだわり条件から選んでいただけるんですけれども、うん、例えば助成金の対象になっているクリニックであるとか、あとは生殖医療専門医っていう不妊治療を専門にしている専門医の制度があるんですけれども、うん、そこの専門医が在籍しているクリニックかどうかっていうところが選べるであったり、あとは刺激法の違い、自然周期がメインなのか高刺激がメインなのかっていうところのこだわり条件であるとか、そういったものを複数選べるようになっています。あとは独身で卵子凍結できるっていうこだわり条件もあったりします。
なるほど。で、これだけの情報を集めるのにかなり時間かかったかと思うんですけど、一番難しかったのはやっぱりこう例えば地方のクリニックの情報とか、そのあたりはどういうふうにこう情報を入れたんですかね。
はい、そうですね、正直地方のクリニックさんってやっぱりウェブサイトの更新も滞ってたりするところも多いですし、最新の情報が表に出てないところも多いんですね。なので正直弊社でも取り切れてない情報っていうのはあります、はい、ただできるだけやっぱり最新の情報を取るようにクリニックさんにアプローチして内部から情報を引き出すようにはしています。
さあ、後半も婦人科ラボを運営されている株式会社ステルラ西しおりさんにお話を伺います。
西さん、ここまでいろいろこうサイトのお話、検索の話とかしてきたんですけれども、最後にお話しいただいたところは先生方とのこう関係といいますか、先生方から、どうこうかつながっていってどういうふうに応援していただいているかですとか、そのあたりとか何かお話しいただけますでしょうか。
はい、ですね、先生方とまずはそうですね、営業とかでアプローチはしているんですけれども、先生にご紹介をいただくっていうパターンも結構多くなっています。やっぱり信頼できる先生に信頼できる先生をご紹介いただくっていうのが一番良いところかなとは思うので、 そうやってご紹介いただいた先生に、また、いろんなクリニックさんの中の情報をお伺いして、弊社のサイトの中の、その、クリニックの情報も増やしていくというようなことをしています。
先生方からも、じゃあ、ぜひこういった情報を、まあ、載せてほしいとか、そういったこう、応援していただくような感じで、どんどんこう、繋がっていってるっていうイメージですかね。
そうですね。つなげていただいてることが多いですね。で、クリニックの、まあ、方も、院長先生も、やっぱりその、妊活をされて間もない方にアプローチしたいっていうニーズはかなりあるので、そういった方にどうやってアプローチするのかっていうところで、弊社をご活用いただいているっていうところもありますね。はい。
まあ、先週ですかね、お話しいただいた、こう、インスタグラムとか、まあ、そういったところに載せるような、形で、まあ、先生方も、じゃあそういう、若い世代の方によりこう、見ていただけるようなやり方っていうのは、すごくこう、まあ、先生方からもこう、喜ばれてるっていうところですね。
そうですね。まあ、一部の先生には、インスタグラムに関してすごく好意的な先生もいらっしゃいますね。うん、そうですね。ただ、インスタグラムだと、まだまだこう、そういった、情報を本当に患者さんって検索しているのっていう風な疑問視している先生も実際いらっしゃるので、まあ今、Google じゃなくてタグルの時代ですよみたいな形でご説明したりとかもしてますね。
いろいろこう調べ方も変わってってるんですね。
そうだと思いますね。
このウェブサイトの、まあ、常に最新の治療や技術を分かりやすく伝えるために、まあいろんな活動をされていると思うんですけども、そのどのようなこう活動をされて、こういったこう最新の技術とか、医療の情報を伝えられるんでしょうか。
そうですね。そこに関しては、やはり先ほども申し上げたところになりますけれども、ウェビナーのところで実際に医師の方から、最新の技術ではこういったものを使っています、であるとかっていうところをお伝えしてもらってますね。
うん、例えば、まあ、患者さんから、まあ、こういった情報を知りたい、から、まあ、ウェビナーを企画した症例もあるんですね。
あ、はい、そうですね。ウェビナーの最後にアンケートを取っていまして、はい、まあ、次回扱ってほしいテーマがもしあったらお答えくださいみたいな形で、書いているので、そこでご入力いただいた内容とかはかなり参考にしてテーマ設定をしています。
どんなテーマが多いですか？リクエストとして。
リクエストとしては、最近多かったのが、助成金について
なん
です
ね。
多分今年、変更があったからそこで質問が多くなったのかなと思うんですけれども、なので、今月の末には、ファイナンシャルプランナーの方に出ていただいて、助成金の話をしてもらったり、ということを企画をして。
ちょっとじゃあ違った視点のウェビナーも入ってくる。
そうですね。はい。今後そういったちょっと違う視点からでも妊活に関わることっていうところを広げていきたいと思っています。
確かに技術面だけじゃなくて、そういった、まあ、プランニングのところもかなり大事
ですね。ファイナンシャルプランナーが新しいですね。
まあ大事じゃないですか。やっぱりお金がすごくかかることなので、
うん、
妊治療って。そこをどう工面するかであったり、やっぱりその国や自治体からもらえるものはちゃんと活用した方がいいと思うので、うん、はい、そういったところをお伝えする内容にしようかと思っています。
はい。やっぱこう、ファイナンシャルプランナーがいれば非常に、まあ、助かるかなと思いますね。
そうですよね。実際、まあ、本当お金、治療、高額な治療を受けるためにお金が必要なので、そこをどう工面するかっていうのは大事だと思いますし、まあ、どこで、治療を終えるのかっていう一つの、
うん、ね、
まあ、すごい難しい判断ですけどね、うん、まあ、一つの指標にはなると思いますし、まあ、そういった面でも、まあ、ファイナンシャルの面からの、こう、ウェビナーっていうのも有用なんじゃないかなとは思います。
はい。ゆうさん、まあ、これからですね、弊社のラボツアー、っていうのを、企画していくんですけども、西さんの、婦人科ラボのウェブサイトからも、申し込んでいただけるような形にはなると思います。
そうですね、アイデノミクスのラボツアーなんですけれども、内容としては、やはりまあ、どういった検査があるのかっていうところを、まあ、まず全体こう分かりやすくまず説明させていただいて、で例えばその、まあ、着床前診断 PGTA の検体がどのようにこう、まあ、ラボで扱われているのかというところを含めてラボのテクニシャンから、またラボの説明を見学しながらさせていただくというような内容になっています。
西さんも一度見学していただいたんですよね。
はい、以前人形町のラブの方に 伺わせていただきまして、見学とあと説明を聞かせていただきました。
いかがでしたでしょうか。
いや、なかなかやっぱりああいったラボの見学っていうのは、まあ、できないものだと思ってましたし、入っちゃいけないところかなと思っていたので、まあ、そこに実際立ち入ることができて、実際の保管方法であったり検査内容であったりっていうのを詳しく説明していただいたので、すごく勉強になりましたし、一ユーザーとしてというか、まあ、女性としてちゃんとこう安全性を保って検査されているってことですごい安心ができました。
そしたら、まあ、患者さんの立場から考えれば、見学していただいた内容はやはりこう患者さんが知りたい内容ですね。
そうですね、知りたいところだと思います。やっぱり患者さんって検査してそのままクリニック任せでもう終わりじゃないですか、ね、あと結果が届くだけなので、実際どういった形で検査されているのかとか、ちゃんとされてるとは思いますけど、そこの中身が見れることによって、よりクリニックに対しての信頼感もそうですし、そういった検査をするところに対する信頼感も増すと思います。
そうですね、まあ、我々もそういう思いで見学していただきたいと思ってですね、おそらく患者さんが、まあ、病院で先生から、まあ、この検査があるよとか言われて、じゃあどう検査受けるかどうか悩まれている方が多くてですね、で、まあ、こういったラボツアーみたいな、まあ、活動でですね、どういうレポートが出るか、どういう報告書が出るかを実際見て、で、これを見て、こういうふうに判断しますよと、先生はこういうふうに処置しますよというような情報があれば、非常に判断しやすいのかなと思って企画しました。
2週にわたってご出演いただきました西さん。最後にですね、この番組を聞いていただいているリスナーの皆様にメッセージをいただけますでしょうか。
はい、婦人科ラボではですね、妊活をされている方に向けて本当に様々な情報をご提供しているので、今妊活されている方はぜひサイトを一度ご覧いただければ嬉しいです。
西さん、じゃあこれからのコラボでラボツアーの件、これからもよろしくお願いします。
はい、ぜひ患者さんに正しい素敵な情報を届けていきましょう。ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今日はSNS の話もあったんですけど、アイジェノミクスジャパンでも YouTube やってます。で、最近ではですね、やはり検査の詳細よりも体外受精、まあ、を始める前にという広いテーマで結構動画見られてますので、そちらもぜひ検索してご覧ください。アイジェノミクスで検索してください。
はい、アンジーさん、リュウタロウさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。